小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は今年のグリム童話の旅のお話をしていただきましたね。
そうでした、はい、
ドイツの森とかお城の様子が先生のお話を伺うだけで浮かんできました。
そうですか。そう、僕はとてもやっぱりグリム童話いい話だと思ってるもんですからね、それの現場を見てもらうのはいいと思ってね、毎年こんな旅行をやってんですよ、
はい、
で先週はね、そのパン焼き窯のところまでお話したと思うんですけどもね、その後僕たちはマールブルクという町へ行くんですね、
はい、
でこの町はグリム兄弟が大学に行った町なんで、とても僕らにとって大事な町なんですけど、僕個人にとってもね、実は僕その1971年から2年間、そこの大学の民族学科の客員教授として授業をしてたんですね。なもんですから僕にとっても思い出深いというかな、大事な町なんですが、その頃ね、アルフレード・ヘックという助教授がいらしてね、僕より5、6歳年上の方でしたが、とても親切にしてもらって、あちこちドイツの村を連れて歩かれたんですよね。先週お話したパン焼き窯とか、それからいわゆる赤ずきん、赤キャップの娘の村とかへね、連れてってもらった。そういうヘック先生っていらして、だけど残念ながら5、6年前に亡くなられたもんですからね、僕は皆さんをお連れしてヘック先生のお墓へ行くんです。まあ、ドイツ人のお墓へ訪問することも珍しいと思ってね、皆さんあえてお連れするんですけどね。で、そこで、そのいつもの歌を歌ってね、歌を差し上げて帰ってくるという、そんなことをやってるんですけどね。マールブルクっていうのはね、グリム兄弟にしてみると、カッセルでの高等学校を終えて、マールブルク大学の法学部に入ったんですね。でそれもね、大学に入ったっていうけど、入学試験受けて入ったとかそんなんじゃなくて、成績がものすごく良かったもんでね、国王の特別許可で入学してんですね。よっぽどできたんでしょうね、兄弟が、
はい。
それで入学して法学部に入ってね。で、彼が自叙伝で書いてるところじゃ、大学の授業はつまんなかったけれども、サビニー先生という教授の話はとても面白かったというふうに書いてるんですね。で、そのサビニーっていうのは調べてみるとね、その頃25歳ぐらいなんですよ。若い法学部の教授。で、後にとても有名な方になられましてね。百科事典なんかによると、ドイツ近代法学の創始者として名が残ってる方、その人と出会ったわけですよね。それ、若い時にね、彼ら20歳ぐらい、先生25歳ってそういう若さです。で、授業がとても良かったもんですから、で、先生の方でも二人の兄弟の才能を認めて、で、自分の自宅のプライベートの本を使ってよろしいという許可を出したってんですね。で、それ以来兄弟は、一週間に一回の夜、先生の家を訪ねたというんですね。で、下宿が残ってましてね、兄弟の下宿が。それは山の下の方なの。で、サビニ先生の家ってのは階段をずっと登った上の方にあるんですよ。で、その石の階段が今でも残ってましてね、螺旋階段なんですよ。石の螺旋階段なんだけど。それを二人で登って、で、先生のとこ行って話を聞き、そして本を借りて、で、また帰ってきたと。いう道なんですね。で、僕はその道とっても大事だと思ってんのね。つまり、20歳前後の若者がね、先生との出会いによって新しい学問の世界を知った。それはそのゲルマンの信仰とか、文学とか、詩とか、音楽とかそういうものなんだけど。それで、それを専攻しようかな、どうしようかな、と思いつつね、一週間に一回通ってた道っていう意味では、彼らのその後の学者及び児童文学者としての、道の最初の入り口だったわけだよね。で、そういう時期ってあると思うんですよ。誰にでもね、若い時に誰かによって啓発されて、新しい世界を見て、これをやろうかな、でもできるかな、でもやりたいなって、このためらいながらも決心していくプロセスって必ずあると思う。その場所なんですよね、その。だから僕はね、その階段とっても大事だと思ってね、必ず皆さんを連れていくの。昼間だけどね、本当は夜歩けばいいんだろうけども、昼間だけど階段をみんなで上へ登っていくんですね。で、先生の家まで行くわけです。そんなことをやるんですよ。そして、行く途中にルター教会というゴシック様式の教会がありましてね、13世紀の終わりにできた立派な教会ですが、そこの前を通っていくもんですからね、僕らはついそこへ入ってね、 歌っちゃうんですよ、教会の中で。この頃ね、ずうずうしくなって、教会があると中入って歌っちゃうんだけどね。そこは幸いね、観光客少ないんです。はい、割と田舎だもんだからね。なので静かなんですよね。で、そこで真正面行って、祭壇に向かってみんなで歌うんですね、
はい。
賛美歌ですからね、教会にピタッと合うわけよね。で、ゴシックの教会ってご存知のように塔みたいに上にシューッと伸びてるでしょ、
うん、
でそこで歌うとすっごく響きがいいんですよ。だもんでね、毎年そこは必ずそこで歌うのね。
観光客の方もいらっしゃるんですか、
うん、いるんです。だけどね、真正面で歌うとね、なんかお客さんの方にすればさ、なんか予定の行事だと思うらしいんだよね。だから静かに聞いてくれますよ。しかもね、曲がすぐ賛美歌だってわかりますからね、誰が聞いても。だから静かに聞いてくださって。うん、で、終わると大体拍手してくれてね。
拍手までいただくんです
よ。いただくんですよ。で、いい気分で出てくるわけ。
気持ちよさそうですね。
気持ちいいですよ。うん、で、それから、また上、階段もう一つ上がって、サビニ先生の家を見てね。中へは入れませんけどね、今人が住んでらっしゃるから。それから、今度はお城へ向かって、登っていくんですね。ここは139段の石段がありましてね、ちょっと大変なんだけど、
うん、
それをみんなでゆっくり登って、うん、お城まで行くんですね。で、この城っていうのはヘッセンの国王がねいたんですが、ルターの宗教改革の時ね、1519年のその宗教改革の直後にですね、殿様がいち早くルターを支持したんです。プロテスタントを支持したわけですね。それで10人の神学者を集めて、で、そこで宗教問答をやって、いわゆるプロテスタントの教義を固めていった。そういう宗教史上すごい大事なお城なんです。で、その頃まだもちろんね、カトリックとプロテスタントも力関係全く違いますからね、カトリックの方が強いわけで。で、そういう殿様の庇護があったもんで、宗教改革が成功したわけね。その場所なんですね。なもんでね、そのお城にも必ず行くことにしてるんです。そんなことやって、マルブクの街を見てですね。で、マルブクのお城の下の方に、エリザベス教会という、これもゴシックの教会なんですよ。
はい、
で、これは、塔が2本立ってましてね、とても由緒ある教会なんですね。で、ハンガリーから来た王女様で、エリザベスという人が、のための教会なんですけども、僕はね、マルブクに住んでましたもんでね、その教会に、話をつけてね、毎年そこでオルガンのコンサートしてもらうんです。
はい、
わざわざ頼んで、特注コンサート、
はい。
うん。で、そこに3人の専属オルガニストがいて、一番若い方が出てきてくれてやってくるんですけどね。僕らに演奏も聞かせてくれるし、それから、まあオルガンって高いところにありますけど、そこまで登ってって、オルガンのいわゆる機械をね、鍵盤やなんか全部説明してくれるんですよ。
はい、
すごい特別なんですよ、音楽教室になるわけ。そういう贅沢なこともやってる。この演奏もね、ちょっと聞いていただきたいと思ってるんですよね。
はい、
こういうわけでね、これを教会のその塔のようなね、教会の中で聞くと本当響きがあってね、綺麗なんですね。
これよく聞く曲ですね。
でしょう。トタン調の小風雅という小さな風雅っていうんですね。トタン調の、はい、有名な曲ですよね。
すごくこう響き渡って、どれぐらいのね教会なのかっていうのがこうイメージできますね。
うん、でしょう、はい。いいですよね。で、まあ僕これを本当にもう若い時からの曲好きだったもんだから、もうこの頃ね。厚かましくも注文しましてね、あらかじめメールで送っていくわけ。今年は二短調の小風雅と二短調のトッカータと風雅を演奏してくれて注文つけたの。そしたら彼ちゃんと準備しててくれてね、レグリンって若い男ですけどね、ちゃんとやってくれたの。とても嬉しかった。
こういうオルガンがある教会っていうのは珍しいんですか？いや、
もうほとんど必ずありますね、
うん、
田舎の小さい教会でもね、僕たち田舎へも行くんだけど、小さいオルガンがありますよね、うん、キリスト教の布教にとってオルガンというのはもう決定的に大事な役割を取ったと思うんですね。やっぱりこういう塔のようなドームの中で圧倒的な音の響きを聞くっていうことで、みんなキリスト教にずっと帰依していったと、 だからキリスト教にとって音楽ってのも圧倒的に大事な競技だったと思いますね。理屈を超えたね、競技だったと思いますよ。そんなことやりましてね、楽しむんですね。で、しかも贅沢なことに僕たち、今のオルガンがね、始まる前に、いつも4時半に約束してあるんですけど、ちょっと早めに集まってですね、そこでまた歌っちゃうわけよ、コーラス奏者。レグニーさんがそのオルガンの準備、楽譜の準備してる間にね、こうやって黙ってね、正面の祭壇のところでバーッと歌っちゃうわけ。うんうん、そうするともちろんこれ有名な教会だからお客さんいっぱいいるんですよ、観光客は。
はい、
だけどみんな静かに聞いてくれるの。きっとみんなね、予定の行事だと思うんだと思うんだけど。でも僕らも真面目に歌いますからね、ちゃんと歌うからね。
うんうん、
本当自分自身音楽も好きだっていうのもあるけど、ドイツの文化とかキリスト教文化を考えるときに音楽抜きには考えられないですよね。
うん、
特にドイツ人ってやっぱり音楽的な民族だと思うのね。うん、ですから教会をはじめ音楽が果たす役割ってすごく大きかったと思うんでね。
うん、
音楽抜きには考えられないと思うんですよ。うん、
でもここの観光客は得してますよね。うん、コーラスもオルガンも聞くことができたんですよ ね。
そういうことね。そうそう、オルガンも聞けるわけ、みんな。うん、スマッシュとかして聞いてますよ。
うんうんうん、
まさかそのね、日本からの特注のコンサートとは思ってないわけ。
そうでしょうね。
うん、たまたまいいとこへ出くわしたと思って聞いてらっしゃるんでしょうね。
でしょうね。
うん、そんなことはやるんですね。そしてね、今度はそのマールブルクの街のちょっと外れに、マールブルク郡役場がありましてね、郡の役場があって、そこにオットー・ウベローデという人の絵が440枚ぐらいぶら下がってるんですよ。
うん、
これ前にもお話しましたけどね、まあ不思議ですよね。グリム童話の挿絵がね、役場の壁にさ、1階から4階まで、でーっと並んでるんですよ。で、そこへだからみんな仕事っていうか用事で来るでしょ、
はい、
外国人登録だとかさ、なんかいろいろ来るんでしょ、
うん、
そしたらそれがウベローでの絵なんて全然知らないわけですよ。ただ座って待ってたりするよね。で、僕たちが行って一生懸命こうやって僕が説明したりするとね、そこに用事で来た人たちも、何やってんだろうな、僕らの顔見るの。
はい、
面白いけどね。本当に運よくね、そこの文化部長をやってる、ドクターモールっていう男が親しいもんだから、いつもそこは見せてくれてね。とってもいいと思いますね。やっぱり、ウベルダの絵っていうのは、グリムと同郷の人ですからね、マールブク出身の人なもんだから、グリム童話の風景、家とか、民族衣装とか、山とかっていうのを、本当にそのまま描いてますのでね。僕はグリム童話の挿絵としては一番いいっていうふうに思ってるんですよね。このことはでも前に9月頃にね、かなり詳しくお話したところです。で、その後ね、僕たちはハーナオというところに行くんですね。ハーナオっていうのはグリム兄弟が生まれた町なんです。そしてヤコブから4人の男の子まであそこで生まれて、5人目の男の子と一番下の女の子はシュタイナオっていう転居先で生まれるんですけど、そのハーナオっていうのはね、戦争中空襲でアメリカ軍にも徹底的に破壊されたもんですからね、グリムの家は一つも残ってないんですよ。
うん、
ですけれども銅像だけが残ってんのね、
はい、
多分皆さん目にしたこともあると思うんだけど、兄弟の銅像で弟の方が腰掛けててお兄さんが立って見てる銅像が、いい銅像があるんですね。それが広場にありましてね。で、これはね、戦争中には疎開させたんですって。だから難を免れた。すごいですね。銅像を疎開させたって。それで、僕らそこへ見に行くわけね。まあ、記念撮影なんかするんですけど。で、それからね、シュタイナオという、まあ、これバスで30分ぐらい近いところですけども、村に行くんです。彼らが、ハーナオから引っ越した先、で、お父さんがそのシュタイナオという村の、裁判官になったって言うんですね。で、その裁判所が残ってましてね。で、それが今グリム博物館になってるもんで、それを見せに行くんですよ。で、それは裁判所ですから大きな建物なんですけどね。1階が住まいで、2階3階が裁判所だったという。
そうなんですね。
そういうところ。
うん、
これもいい、博物館になって大事な展示物があるもんですからね。
どんな展示物があるんですか？
あのね、おじいちゃんが、そこの教会の牧師をしてたんですって、で、そのおじいちゃんが使ってたこんなに厚い聖書なんての置いてありますよ。本当に古めかしいもんだけどね。そんなのがあったり、それからおばあちゃんやなんかの肖像画とかね、なんか僕そこの市役所でね、戸籍簿見せてもらったことなんですね。だ、本当にね、グリム家の人たちの名前ちゃんと入ってました。 でいつ亡くなったっていう記録もね全部書いてありました。僕生で見せてもらったことあるんだけどね。そしてそこにカタリーナ教会っていうのがありましてね、小さい教会ですけども、おじいちゃんがそこの牧師をしてらしたということなんですね。でいつもはね鍵かかっててなかなか入れなかったんですけども、ある時僕たちがそこの近くの川のほとりでコーラスしてたらねまたコーラスなんだけどさそのカタリーナ教会の管理人のおじちゃんがね、そのコーラス聞きつけて、お前らコーラス綺麗だなって、俺の教会へ来て歌えよって言ってくれて、連れてってくれて、鍵開けてくれて中に入らせてくれたんですよ、
はい、
でヨーゼフっておじちゃんだったんだけどね、そのヨーゼフに僕ら気に入られてね、行くと毎年そこは僕ら入って中で歌うんです。
もうレギュラー化されてるんですね。
そう、レギュラー化されてるの。本当は面白い。で、そのうちなんか4、5年前からね、そこの市長までね、そのヨーゼフが連れてきちゃってね。で、市長が僕らのコーラスのファンになっちゃってね。
はい、
今年も歌ったんですよ。市長が毎回来てくれてね、
うん。
今年は市長が選挙で交代でね、僕らが行った7月31日が彼の市長としての最後の日だったんです。で僕ら教会で歌ってたら彼来てくれてね、
はい、
新市長を連れてきてくれてね、
はい、
でそこでもう最後の歌を捧げて、感動的でしたよ。
そうですか。
そういうね、なんか長いこと同じことをやってるとドイツ人たちとの個人的な付き合いね、
うん、
その人的な付き合いが生まれるんで、それって面白いですね、
うん、
ただ外から見てるっていうんじゃなくてね、まあそれドイツ語ができないかもしれない、できないことなんだけどさ、幸い僕ドイツ語でやるもんだからね、それがね、とっても僕はいいことだなと思ってます。で、みんないらっしゃる方にも。だから僕の旅行は、なるべく自由時間を多くしてるんですよね。みんなが、自分でお店入って買い物したり、だから自分でレストラン入って食べ物注文して食べてくるとか、そうすることによって、こう、人との接触ができるでしょ？現地の人とのね。
うん、
それから、夕食も、レストラン決めないで自由にしてるのもあるんです。
です
とみんなどっか行ってしょうがないから食べ物買って帰ってくるわけね。それで食べるという、はい、面白いじゃない、スーパーマーケットなんか行くと面白いからね。そんな旅行をやるんですよ、
うん、
というわけで今年も1週間グリム童話の旅というのをやってきた。
今日は今年行かれたグリム童話の旅のお話をしていただきました、
はい、
もう本当にこう先生のお話そのものがもう童話の世界という感じがしますね。もう何回目ですかね。
21回目。
21回目。
21年続けてんですよ。
そうですか。
しつこいですね。でもね、はい、やっぱり長く続けてるとね、行き先々でそういう個人的な付き合いができるわけ、
ね、
全く知らなかった市長さんとかね、
うんうん、
教会の管理人なんかで今もすごく親しくなってるわけですよね、
うん、
そういうことっていいでしょう。
そうですね、うん、やっぱり人との触れ合いも、
そう、人との触れ合いって大事よね、
ね、
う
ん、さて来週は、
うん、来週はね、そのグリムの旅が終わってから今度は北ドイツの旅をやったんですね、やっぱり一週間、はい、そのことを聞いていただきます、
はい、はい、楽しみにしています。それでは小澤先生どうもありがとうございました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。